猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ、
猫のしっぽポッドキャスト第431回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今週はなんとか猫好きさんとスケジュールあったので収録、はい、スカイプ収録できましたが、
はい、
例によって天気はなんか雨っぽいですね、うん、こちらは。
ああ、そうですね、ちょっと微妙 な重ための空気が、
そうですね、
雲があって、
で雨っぽくて、で朝晩めちゃくちゃ寒くなりましたが、体調大丈夫ですか？
うん、はい、あの快適な日々を過ごしてます。ああ、
逆にそうか、猫好きさんにとっては快適な日々なんですよ。
はい
もういきなりあの布団が羽布団に衣替えしました。
ああ、そうですよね。寒いの苦手な方はそうなりますよね。
寒がり、結構寒がり
なんで、
寒がり冷え性なんで。
そっかそっか。
腹巻きも。
ああ、大切ですね。
ですね。はい。出動しました、ついに。
重要アイテムです。
はい。ということで、本編に行ってみたいと思います。
はーい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ラジオ1234、よかったら聞いてね。バイバーイ。
まあそんなこんなで前の日はする感じで、はい、で当日はじゃあ今日午後から出動しますねみたいな火曜日はあって、うん、でじゃあこれから行きましょうみたいな感じで手術室に向かって行って、うん、はい、じゃあ寝てください、うん、じゃあ麻酔かけますねみたいな感じで、
うんうんうん、
それも点滴からなんかやっぱり薬を入れるみたいな感じで、じゃあ入れますっていうことでガーッと寝ちゃって終わったと
うんうんうんうん、
いう感じでしたね。
いやー、お腹グリグリが一番面白かったです。
面白い、そうですであとはもうそういう状況なんで、もうベッドから起き上がれないので終わったら、
うん、
あの導尿管っていうか、あのおしっこを出すための、
はいはいはい、
あの管を突っ込まれて、
はい、袋に溜まってる感じですね。
そうそうそう、うん、ただもうあれがね、今度なんかすごいやっぱり違和感があって、
ああそうなんだ、
で残尿感というか、おしっこしてるのにまだしたい感みたいなのがずーっと、やっぱそう、半分それで痛い、手術の痛みよりそれで寝れなかったですね。その手術の日の晩は。
まあ違和感ですよね、そりゃ。
そうそうそう、すごい違和感でしたね。まあで、それが1日経って外れて、で、普通に歩けるように、うん、次の日、水曜日ぐらいにはもう歩けるようになって、まあ、点滴だけつけて、一日は点滴はつけてたんですけど、
うん。
うん。歩けるようになって、まあ、それで、で、割と、解消した、うん。それは解消したというか。
うん、うん、うん。
ただ、やっぱ、おへその周りとか、そのあたりがなんとなく、お腹の周りが鈍痛というか、まあ、それは軽く残ったみたいな感じでしたけどね。
うん。うん
あとは、面白かったのは、必ずその、導入管取れてからは、必ず自分でおしっこ行くんですが、
うん。
なんか、検査カップみたいな、でかい、タンブラーじゃないですけど、 あの、でかいジョッキみたいなやつ、メモリのついたジョッキみたいなやつがあって、はいはい、で、必ず毎回、おしっこの量を測ってくださいって言われて。
あ、まあ、病院によってありますよね。そう、
200ml 出ましたとか、うん、400ml 出ましたとかいうの、毎回記録、紙に書いて、何時何分に出ました、みたいなのを記録させられましたね。あともうちょっと、そう、うん。うん。あともうちょっと手術もないのにガス出ましたかって必ず聞かれますね。手術の後。
ああ、そうなんですね。へ、うん、あ、だからちゃんと出たら出ましたって。そうそう、そうそう、
からガス、あ、ガスは出ましたとか。
うんうんうん。
うん、まあ、いや、盲腸でもないのになぁとか思いながら。
やっぱ内臓をいじられたからなんでしょうかね。
そうですよね、内臓の手術なんで、うん、もう一応その辺がちゃんとしっかり出てるの、いう感じでしたね。あと、面白かったのは、
はい、
最初の胆石を取った時って消化器内科なんで、もう担当の先生が軽く朝、
はい、
まあ、様子見に来てくれるぐらいだったんですけど、
うんうん、
消化器外科のその手術をした方の、あの、腹腔鏡で手術をした方の、胆のを取った方の、
うん、
消化器外科の方は、毎朝あの、会診で、5、6人の先生がゾロゾロ回ってくるんですよ。うん、大丈夫ですか、その、実際執刀した先生以外に、消化器外科全員、ほぼ全員みたいな感じで。
ちょっと偉い先生だったってことなんですか、ね、
いや、みんな若い先生なんですよ。もう。
かわそうなんですか、うん、
なんかすごい若い先生なんですけど、
みんなどうぞ。
30代か40代ぐらいのすごい若い先生が、
うん。
あの、4、5人ぐらいで、会心一人一人、こう、一人一人、まあ、あの、4人部屋だったんですけど、一人一人聞いてもらって大丈夫ですかとか、調子どうですか、うん、みたいな。
へぇ、
なんかすごい白い巨頭だな、みたいな感じで。
いや、そうですよね。
うん、やっぱり本当にやるんだこういうのとか思いながら、面白かったですけどね、朝晩そういう朝と晩会心が1回ずつありました
けど、
ちょっとそれはびっくりしましたけど、
なんか結構もうおじいちゃん先生とかで、うん、なんか、うんうん、その後ろになんか取り巻きじゃないけど、ね、ゾロゾロなら分かる、
引き連れてるイメージだったんですけど、
うん、若くても、
うん、リーダーみたいな先生だってもう本当に30代か40代ぐらい若い先生で、
へ
え、本当になんかええー、みたいな、若い人ばっかりだなみたいな感じだったんですけど、
ああ、うん、そうだったんだ、まあ、
それもちょっと面白いなと、
うんうんうん、そうですね、うん、あんまりそんなゾロゾロ引き連れって、うん、会心されたことないですね、私。
普通は担当のね、担当のお医者さんが一人で来て、
うん、
大丈夫ですかみたいな感じで、調子どうですかみたいな感じで聞くぐらいの話ですよね。
うん、なんか町医者で一回、なんか、うん、よく行ってる町医者で、なんか研修の子来てて、
はい、
ちょっと一緒にいいですかみたいな、はい、研修の子もいいですか、うん、みたいな感じでは言われたことあるけど、はいはい、まあ一人だったんで、そんなぞろぞろみんなでなんか凝視されるみたいなのもないから、
うん、そうそう、
ちょっとなんかね、変な感じですよね、うん、面白い、そんな、
まあなんかそういうね、変な感じが結構今回の手術で多くて
そうですね、
まあ、まあ面白かったかな、
うんうんうん、
感じでしたね、うん、
ま
あそんなこんなで、まあ、2回連チャンで
手
術中か、まあ、一つは内視鏡なんで、まあ、手術っていう手術はなかったんですけど。
うんうんうん。うん、いやー、そんな、はい、ね、1ヶ月、まあ、その、月をはまたぎましたっけ、あ、またがずにですよね、あれ結局。
あ、ね、月はまたいで。
月はできるまたい
でしたっけ。8月の終わりぐらいに胆石を取って、9月の頭に、うん、胆のう自体を
取った
みたいな、まあそういう意味では2週間のちょっと月はまたいでる感じですけど、
ね、うん、まあ、月またぎとはいえ、うん、1ヶ月以内にそんなに2回もそんないろんなものを体に入れられるっていうことをしたことないから、
結構まあね、
うん、 お疲れ様でした、本当。
びっくりします
けど、ね。いや、本当に。
まあ、そんなこと
で。でも、無事良かったです。
うん、本当に、軽くっていうか、そんなね、大ごとにならなくならないうちに済んで良かったんですが、うん、まあ、そんなことで、まあ、皆さんも健康には気をつけましょうと。
そうですね。うん、実際、あれですか、はい、食生活は少し変わりました？
全く変わってないですね。
あれ、うん、変わってないんだ。
そう。で、一応手術終わった後に、若干脂っこいものは控えめにしてくださいねとか、まあ、堪能っていうか。
はい。
あれだったんです。それと、あと、一応禁酒ねって言われて、ああ、禁酒か、と思いながら。
ああ、珍しい。うん。
9月いっぱいは頑張って禁酒しましたけど。
あ、そっか、うん。
そう。で、手術終わって2週間目ぐらいに経過観察で、うん、もう一回、うん、診察があったんですけど、通院して診察があったんですけど、うん、ああ、もう大丈夫そうですね、うん。傷もちゃんと塞がってるし、みたいな感じで。
うんうんうんうん。
特に問題なさそうですね、みたいな感じだったんで。じゃあ酒飲んでもいいんですか？うん、でもね、なんか、ガンマ GTP 高いしね、控えた方がいいんじゃないのとかって。お医者さんに。単純に説教されましたけど飲んじゃダメというわけではなくて、この値から値数値から言うとガマ GTP が100超してるから酒は控えといたらいいんじゃないのとか言って、まあ、一般的な説教をされました
いやまあまあそうですね、うん、お相手はお医者さんですからね、それ数値が高ければ言いますよね、うん、それはね、
言われるよね
うん、まあでも復活したわけですね、はい、お酒も
まあ軽く晩酌程度には、深酒はやっぱさすがにあんまり、ね、うん、しないようにはしてますけど、
うん、
缶ビール、うんうんうん、缶ビール飲むぐらいは復活しました
ああいいですね、もう深澤さんの唯一の楽しみですからね、
そうそうそうそう、まあ、そんな感じで、じゃあ胆のう取ったから何か変化があるかっていうと、ほぼ変わりなく、
ああ、そうなんですね。
結局、胆のうって、一時的に、肝臓でできた胆汁を、
うん、
胆管から十二指腸に普通は、だらだら流れるんですけれど、消化するために、うん、消化を助けるために、胆汁はそういう感じで流れるんだ。その途中に一時的に溜めるための袋なんで、まあ、最悪なくてもいいよと。
うんうんうんうん。
その単純に分岐して貯めるところ のバッファーがなくなるだけで、
うん、うんうんうん、そういうことですね、うん、
だから必ずしもなくてもいいよと、いうことで、まあ、うん、特にその後の食生活も変わらず、
うん、
まあお酒飲んでも若干酔いやすくなったかなみたいな
感じはするけど、
感じはするけど、同じ分量だと少し酔っ払いやすくなったり、二日酔いになりやすくなったかなぐらいな感じで。まあ特に変わりはないし、まあそんなに極端に激しい運動をしない限りは、普通に運動はした方が逆にいいよって言われて。
うん、ああ、まあ、そうですか。
ウォーキングぐらいだったら。
はい。
今毎朝やってますけど、まあそれ軽い運動だったらいいよと。
うんうんうん、
いう感じなんで、日常生活ほとんど何も変わらないですね、今のところ。
うんうんうん、うん、そうなんですね、うん、そっか、でも運動してるんだ、結果発表楽しみですね。
ああ、そうですね、はいうん、
はい
まあそんなこんなで、まああと、あ、もう一つ、あとね、これはどうか、これは本当かどうか分かんないですけど、やっぱり両親とも胆のうを取ってるんですよね。
ああ、はいはい。片親だけじゃなくて、両親なんですね。
父親も母親も結局胆のうは最後、もう60過ぎて70か、まあ結構高齢になってから、
うんうんうん、
胆のうは取ってるんで、もう、ある意味遺伝かなと。
ありますね、絶対に。
そういう体質なのかな、みたいな感じで。胆石が溜まりやすい。体質なのかなみたいな感じで、
うん、そんな感じですよね。
結局だから半分はそういうのがあるのかなっていうのが今回思ったことですかね。
ああ、
いや、遺伝は侮れません。
うん、そうなんです。だからなんか、今度痰を取ることになったと、ああ、そんなの早く取った方がいいよとかって母親にも言われて、自分が取ってるから。
あ、もう取ってるから。取って普通の生活を送ってるから。
そうそうそうそう。あっけなくそういうふうに言われましたね。
うんうんうん。うん、いや、でも無事に終わってよかった。
うん、そう、あとはあの、ね、猫好きさんの LINE でちょっと送ったんですけど、あの、フィルムケース、昔のフィルムケースみたいなやつに、
はいはい。
胆石の、出てきた、胆のから出てきた胆石は記念でもらいました。こんなの入ってたよーんとか言って。
うんうん、
これかー、みたいな感じで。
あれですよね、あの、うん、なんか、ピアスの素材みたいにするんですよね。
そうそうそう。
あの宝石の素材みたいな感じで。
でもね、あれ最初はね、最初は薄茶色だったんですけど、
はい。
1日か2日経つと真っ黒になりましたね、色がね。
ああ、そうなんだ。
ま
あ、
なんかその、単純のと化学反応かなんかがよくわかんないですけど。
はいはいはいはい。
だから最初はもっと薄い色だったんで、もう薄茶色っていうかもうほとんどベージュ色に近いような、色だった。黄土色っていうか、ベージュ色っていうか、もうすごい薄い色だったんですけど、1日経ったら真っ黒に近いぐらいの、ね、見ていただいた時はもうすでに焦げ茶というか、ね。
ああ、そうなんですね。
あっという間に色が変わりましたけどね。まあそんな感じで。
はい、色変わらんな。
うん、びっくりしました。それはそれでちょっとびっくりしましたけどね。
うち、なんかおばあちゃんが昔胆石取った時に見せてもらった胆石、もうなんか黒い、なんか、
は
い。
ですよね、そうです。
うん、感じでしたね。
あれ実際にはだからもっと取った直後っていうか、
と
取り出した直後は、そう、もっと薄い色だと、うん、実は薄い色だったんだよねっていうことなんです
ね。そうなんですね、変わるんですね。うん、
変わるみたいですね。
うんうんうん、
まあ、それはちょっとびっくりしました。はい、はい。まあ、そんなこんなで。
はい。
まあ、二連ちゃんで、
うん。
胆のう関係の手術をし、胆石関係の手術をしましたと。
はい。
いう、とある事情の話でした。
お疲れ様でした。は
いはい、ことで、まあ、皆さんも、健康に気をつけましょうというか、まあ気をつけようがないんだけど。
はい。
ね、
うんうんうん。
あの、胆石が胆道炎になるとのたちもあるので、胆石がある場合は早めにお医者さん行って、いろいろ相談してもらえればなと。
うん、まあ、
決して怖い手術ではないので。
はい、そうですね。
もう本当にね、あの入院期間も3、4日ぐらい。
うん、でしたもんね、
うん、あの非常に負担の少ない手術でしたね。
うんうんうん、
はい、ということで、
はい、
今週の本編は、とある事情の話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。まずは猫好きさんの方はいかがだったでしょうか。
はい、私の方はちょっと太って、
はい、
今年始まってマイナス 8.5 ぐらいですかね。
はいはいはいはい、
まあそんなにこんないぐらいかな。
まあ誤差範囲じゃないですか。前回マイナス8キロぐらいだったと思うんで、0.5 キロぐらいのゾーンぐらいですかね。まあまあ、うん、まあまあ、
ですかね、
あの水をいっぱい飲みすぎたぐらいの話で終わりじゃないでしょ
うか、うんうんうん、はい、そうですね、 あんま変わんない感じで。
まあまあ、でもあと なんかあれじゃないですか、あと2ヶ月で10キロぐらいは軽くいけそうじゃないですか。
もうそうそう、もうもちろんですよ、そんなん。
ね、
もちろんですよ、もちろん。そんな当たり前じゃないですか。ね、2ヶ月ですよね。
あと2ヶ月ですもんね。もう1キロ、1ヶ月で1キロだったらもう10キロ軽く超えていけそうですね。
ああ、うん、そういうことですね。さらに10キロって話をしてるのかと思って、ちょっと今焦って。
さすがにそれは無謀でしょう。
彼女さん、鬼みたいなこと言うなと思って。
それはさすがに。 さすがに耳声ライズアップでも無理でしょう。
まあそうですね、あと2ヶ月あったら、まあ、
月1キロで、月1キロペースで頑張れば、うん、まあ無理なく
今年は、うん、10キロ痩せましたって言えたらいいかな。
もうそれめちゃくちゃでもすごい成果じゃないですか。
いや、そうですよね、そう考えるとね。
うん。
うん、なんかその、今年始まった時にちらっと言いましたけど、なんか今年はなんかその、美に対してちょっと頑張る年だみたいなことが占いで書いてたって言ってたけど、なんか来年も引き続きなんかそういう年らしいんですよ、私が。まあなので、来年も引き続きちょっともうちょっと頑張って痩せようかなっていうのは目標に考えてますけど。
なるほど。
はい。とりあえず今年の目標は、ね、まあ、マイナス10ってこと で、
まあ、来年ももうマイナス10だったら2年がかりで20キロと素晴らしい成果じゃないですか。
だったね、そうですよね、順調にいけば
順調にいけばね、
うん、
いやすごいな、素晴らしい、
頑張っていきたいと思います、はいはい、
で、はい、私の方なんですけれども、私の方はもう、はい、猫好きさんと同じでほぼ誤差範囲で、うん、先々週かな、前回、まあ、年初来3キロぐらい落ちましたという話を、うん、まあ、していましたが、若干やっぱり 0.5 キロぐらい太って、
うん、
前回より2.5キロぐらい今、
うん
うんうん、みたいな、3キロと 2.5 キロぐらい、まあ 2.5 キロぐらいかな、ね、あの年明けからっていう感じなんで、うん、もうちょっと頭打ちですね、なんとなく減り方が、
うん、
うん、
まあね、ちょっと大病したこともあるし、やっぱ順調にあまり無理なさらないのが一番だと思います今は。
あとね、やっぱり食欲の秋でついつい減らしてたはずが、食べる量減らしてたはずがほぼ元に戻っちゃったみたいな、
うんうんうん、
なんかパン食、例えば朝、毎朝だいたいパン食なんですけれども、
うん、
例えば8枚切りの食パン1枚にだったのが、うん、1枚とちょっと足りないな、半分ぐらい、あと半分ぐらい食べたいなとか、
うんうん
う
ん、
っていうような感じで、さすがに2枚までは食べないんですけれども 1.5 枚ぐらい食べちゃったりとか、ご飯も晩ご飯とかも、お茶碗1杯だけにしとこうかなと思いつつ、あと半分、あ、佃煮美味しいなとかって1杯半食べちゃったりとか
進んじゃいますよね、うん、
ついついダメですね、なんかね、うん、
うん、いや
ーダメなんですよ、
でも食欲の秋なんですよ、トースト8枚入りを、うん、その1枚じゃなく 1.5 いくっていうのは、
はい、
それでなんか、いやでも、いや私はなんかちょっと偉いなって思っちゃいました。
なんでですか。
1枚足りないなら2枚いくっていう方法しかないんですよ、うん、私の中で。
なんでなんで。
そう、 1.5 枚いくっていう、だってパンを切らないといけないじゃないですか、うん、そんな朝忙しいのに包丁とまな板を出して半分に切るだなんていう作業が、
別に手でちぎっちゃえばすごいサクッと半分になるじゃないですか。
ああ、
焼く前よ、トーストにする前よ、もちろん。
トーストにする前のパンを手でちぎって焼いたことがないです、
うん、なのでまあ別に、まあトーストにしなくてもそのままね、
うん、
バターというかマーガリン塗って、まあ、ジャム塗って
ちょこっと食べる
みたいな、ちょこっと食べるみたいな
感じだと、あ、そうかそうかそうか、
別に手でちぎって、あのそんなね、包丁で綺麗に切るなんてそんなにお上品なことはしないので、朝忙しい時は、
そうですね、朝忙しい時、
忙しい時はそんなお上品なことはしないので、
いや、ちゃんとそんなやってんのかなと思って、ガンダルフさんち。
いやいやいやいや。あの、さすがにあの、フランスパンとかね、バケットなんかは、あの、パン切りナイフで切らないと手でちぎるとあげに行かないので。 さすがにスライスして、スライスして食べますけどね、パン切りナイフで、
うん、
食パンぐらいだったら別に手でサクッと、それも8枚切りなんで、 薄いやつなので、ちぎって食べるみたいなことは簡単にできますね。
あ、でも、いや、でもそんなにすんなり切れるパンだとしても、うん、いや、やっぱ2枚いっちゃうな。
普通は2枚いっちゃいます。うん。うん、まあそうですよね。うん、まあ普通はそうですよね。
うん。いや、抑えられてるだけすごいと思う。
一応そこは意志の力で納得で半分で、食べる人半分にしようみたいな感じ
で。いや、偉いですよ、本当。ご飯もなんか2膳っていう、うんうん、その、なんだろう、単位はあるけど、1.5 膳っていう単位が私の中にはちょっとないから。
ない、
ない、
うん、そんな中途半端な盛り方はしないと。
いや、だからもう、うん、なんか偉いな、ちゃんとセーブできてるなって思って、うん、偉いなって思います。
うん、いや、なんかね、うん、2杯だとちょっと多いかなみたいな、うん、で、
あ、
1杯半だとちょうどいいかなみたいな感じが、
うん、だからって、でもあれですよね、はい、一番初めに山盛りのっけるわけではないんですよね。
あ、そうそうそう、最初は食べる前はよし今日は一膳で終わらそうと思って、うん、食べるわけですけど、うん、ついついなんかおかず食べてたり、うん、ね、ご飯おかず、ご飯おかずみたいに食べてると、
うん、
あと佃煮でもう半分ぐらい食べたいなみたいな、半分食べたいなみたいな。
あ、まあ気持ち分かるな、最後締めたらこれ行きたいなとか、なんかありますよね、そうそうそう、本当に気分で。
1杯目は、1膳目はおかずで終わったけど、あと半分だけちょっとたくあんとか漬物とで一口食べたいなみたいな、
うん、あ、分かる。
その誘惑に勝てない今日この頃なんですがね、最近は。
まあ、それで着々と
太っていく、リバウンドしていくというのをなんとかしたいなと思ってるわけですよ。
まあ、でも、あの朝の運動は続けられてるんですよ。
一応ね、あの毎朝30分ぐらいはウォーキング、なんとか最低でも、
うん、
しようかなっていうんで、雨が降らない限りは、まあ、
うん、素晴らしい、
ね、あの朝の運動だけは知って、うん、運動って運動じゃないんですけど、まあ、まあまあ、でもやっぱなんかもう、うん、それになれるとやらない方が逆に気持ち悪いみたいな感じになりつつあって、
ああ、うん、もうかなりちゃんと習慣化されてるんですね、
う
ん、
そうそうそう、習慣になってしまうとあんまり苦にはならないですかね。
うんうんうん、うん、私もリングフィット習慣化したいんだけどな。
ちなみにランキングの問題は片付いたんですか、解決したんですか。ま、
あ、電源を入れていないので、
うん、からない、
あの解決していません。
そうだ、あれ以外電源を入れてないの。電源すら入れてないんだ。
電源すら入れてない。
頑張りましょう。
でも一番初めのやる気だけはまだのちょっと残ってて、あの夜の8時と10時に、
はいはい、
そのゲームにアラームをつけることができるんですよ。
はいはいはい、
まあ、アラーム時間は自分で設定できるんですけど、はい、私は8時と10時にしてて、
はいはいはい、
その時間になるとゲームから、
うん、
リロリロリロリロリロリロって言って、なんかちっちゃいバイブ音が鳴って、
はい、
あのほらそろそろゲームやんないの、うん、痩せなくていいのっていう、あのその
合図が来るわけですね。
はい、それを無視してご飯食べます、夕飯。
それは時間設定をずらした方がいいんじゃないですか。
いやー、そうなんですけど、うん、なんかやってた時は、はい、その時間帯が一番やりやすい、うん、継続しやすい時間帯だったんですよね、うんうんうんうん、まあ、だからきっとそのぐらいの時間が多分何でしょう、旦那のその仕事の時間とかを計算しても、やっぱりそのぐらいの時間が一番
運動しや
すい時間ではあるんですけど、まあ、ただやる気な問題です、
うん、やる気スイッチが入らないわけですね。
そうなんですよね、ちょっとなんか透明になっちゃって見つからないんですよね。 やる気スイッチが。
いやー、でももう少し涼しくなったから、ちょっとは、
ね、できる、
できるようになるんじゃないですか。もう、とにかく一回やってみれば、いいですか。
うん。いや、もうなんか相当体力落ちちゃって、また一からかって思うと。まあまあ、また一からやればいいんでしょうけど。
まあ、一からやればいいんですよ。なんか
うん。そうですよね。
はい。
一からまたやろうかな。
そうそうそう、一からやればいいんですよ。
うん。多分、来週もやらずに、やりたいと思いますって、今日も言います。
はい。
はい。
はい。ということで、今週の成果発表コーナーでした。はい。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。10月24日加藤さんからと、ボンベイサファイアイーストでマティーニョ、レモングラスの感じもしつつ、なんとなくスパイシー感を感じられるような気がしました。通常のボンベイサファイアマティーニよりはややドライで、香りも控えめな印象、ドライマティーニとしてはなかなかいい感じです、ということでツイッターに写真をいただきましたが、うん、最近あれですね、ボンベイサファイアのイーストっていうのをよく使っておられますよね。はい、これ確か前回もお話が出てたと思うんですが、ちょっとスパイシーな感じということで、私好みのジンかなと内心思いつつ、いやー、ボンベイサファイアってノーマル版しか飲んだことないので、今度ちょっとこれ飲んでみたいな、どっかないかな、ドライマティーニ、うん、ノイディプラットとでカクテル作られていますが、素晴らしいですね。はい、辛口の本当にドライなマティーニだと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして10月28日にフリーダムチンパンジーの佐藤さんから、ノンアルコールビールが進化していますね、キリンのノンアルも飲みましたが、ちゃんとそのメーカーの味がしました、日帰りキャンプの強い味方です、ということで、猫のしっぽ今日の今週の一杯ということでいただきました。ありがとうございます。ノンアルビール、ノンアルコールビール、キャンプとかね、車で行く時にはノンアルコールビールがいいですよね。で、最近本当にノンアルコールビールめちゃくちゃ美味しくなってますよ。で、あとビアルコールって 1% 以下だとノンアルコールビール扱いになるので、まあ、そういうのもいいのかなと思いつつ、でキリンとかアサヒとかちゃんとメーカーのね味がしますよね。キリンの確か一番搾り酵母を使ったノンアルビールも確かあったような気がしますけどね、ちょっとうる覚えですが、サントリーもねオールフリーとか、なんかメーカー独自のなんかやっぱ味がちゃんとして美味しいですよね。はい、やっぱり相変わらずあれですか、日帰りキャンプとかされてるんですかね。うん、素晴らしい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽとトマークキャッツテールポッドキャスト公式アカウントにいただいたメッセージを順次紹介していきたいと思います。10月25日加藤さんから、あら入院されてたんですか、経過はいかがでしょうか、お大事にどうぞということで、本編でね、まあとある事情ということで胆石の手術をした、他の摘出の手術をした話をしましたが、まあ入院自体はね本当に 3泊ぐらいの入院だったので、まあ、手術の日入れても、それからあと事前検査の日入れて、まあ、3泊4日月曜日に事前検査で夕方から入院して、もう金曜日の午前中には退院してましたんで、月火水木と水木だから4泊か、事前検査を入れると4泊のでしたね。まあ、本当に腹腔手術だと治りも早くダメージも少ないので、で、その後、まあ、全然普段通りの生活ですね。もうなんか、別にウォーキングも毎朝してますし、まあ、激しい運動はさすがにできないんですが、全然経過はいいですね。で、まあ、9月の上旬、頭に、 手術をしたんで、まあ9月いっぱいはさすがに禁酒していましたが、10月からはもう普通に、晩酌、ビールとか軽めの晩酌はしているんで、まあまあ普段通りの生活だったに戻ったのかなということで、いろいろ、まあご心配をおかけしましたということですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、あやほわとただのポッドキャストリスナーさんが、その丸にということで、いくつかのハッシュタグの中に猫の尻尾を入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、10月26日、ケンチさんが、430回拝聴、とある事情は胆石でしたか、どうぞお大事にしてください。と、手術が早い時期にできてよかったですね、ということで、ありがとうございます。そうですね。まあまあ、結構ね、昔からた、話の中でしてますが、本編の中でも話をしてますが、昔からずっと胆石はずっと溜まっていて、もうそれも分かっていたんですが、もういよいよやった方がいいよねっていうことで、早めにもう思い切ることができましたということで。で、胆を取るとね、なんかその後食生活とか大丈夫ですかって言われますけど、全く食生活も何も健康状態変わらないので、普段通りの食生活してますね。お酒もまあそこそこ。禁酒の、ノンアルコールデーは週1回ぐらい、かは設けるようにはして、まあ、ますけど、さ、どっちかというと、その、胆の手術のためじゃなくて、まあ、そもそも、我慢 GTP が高いので、まあ、酒は控えめにした方がいいんじゃないのって、延々言われ続けているというだけの話でしてね。まあ、普段通りの生活に、すぐに戻れましたので、ある意味、まあ、手術というとなんかすごい大げさな感じがしますが、大したことではなかったということで、ご心配をおかけしました。皆さんありがとうございます。ケンチさんもね、心配いただきましてありがとうございました。はい、そして10月27日、アポロさんから、令和3年10月26日、ポッドキャストの拝聴報告です。丸4ということでね、今週この430回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、まあ。相変わらずたくさんのポッドキャストをお聞きになっているようで、もう本当に素晴らしいですね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
で、まあ先週、だから前回、全く何もネタを考えていなかったということで、バタバタ前回のエンディングはしましたが、はい、今週はですね、一応、まあ、ちょっと猫関さんにはローカルにご相談したんですが、LINE でご相談したんですが、はい、ね、去年、猫関さんが撮られた、梅干し制作動画を、
はい、
リスナーの加藤さんが、ぜひ、見てみたいとおっしゃってたので、はい、一応動画のを DM でリンクを見れるリンクをお教えしているので、はい、まあ見ていただければ、その他またご希望のある方は、
はい、
ね、ご案内しますので、こっそり見れるリンクをご案内しますので、
はい、
Twitter でも何でも見てみたいよっていうご希望があれば
、はい、
猫好きさんの美しい 手だけが見える梅干しをわしゃわしゃわしゃわしゃかき混ぜてる美しい手だけが見える、顔出しはない顔出しのない動画ですが、
はい、そうですね、もしよかったら見たいという方が、
久しぶりに私そのリンクを貼るために見直してみましたけど、なんかいい感じで、
はい、
できてましたね、動画ね。
ああ、うん、いや、ガノフさんの編集が。
いやいや、まあ編集はまあ、ね、どうでもいいんですけど、なんかやっぱ手際がいいというか、さすが手慣れてらっしゃるというか。
いやいやいやいや、やっぱあれですね、やり慣れてないと、動画って撮るのやっぱ難しいですよね。
難しいですよね。なんか、パッと撮るにしても、やっぱり撮り慣れてないとなかなか、ね、アングルをうまく設定したりとか、
そうそうそう、アングル、ね、
難しいので、
でもカメラって真ん中にレンズあるけど、
はい、
携帯って横にレンズあるから、
はいはいはい、そうそうそうそう、
なんかそれがなんかちょっと感覚狂っちゃうんですよね、なんか撮ってる最中に。
で、なんかモニターしながらって難しいじゃないですか。逆側にモニターなんで。
うんうんうん、
なんか見ながら、見ながらその、撮るっていうのはなかなか携帯だと難しくて、あと、やっぱりね、うん、なんか、いいアングルにしようと思ったら、それの日の三脚だとかそういうのが、
そう。
ね、設備がいるんですよね、それなりに。大掛かりじゃないにしても、あとライティングだとか、
うん。
いろいろ、凝り出すというか、まあ、やるに、単純にやるにしても、ね。
うん。なかなか難しい。
なかなか、そういうのは難しいので。
うん。
まあ、でもね、なんかまたいいネタあったらぜひ。
そうですね。
撮りましょうよ。
はい。
第2弾の何かを。うん。はい。
はい。
はい、ということじゃ、で、じゃあいつものお願いします。
はい。ではでは行きますよ。
はい。
せーの。
次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。